石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所株式会社がお届けいたします。
皆さんこんにちは。番組インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第92回お届けします。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、30代経営者の方から、こんな質問いただいています。
はい、
すごい面白い質問ですね。あえて聞きますが、はい、4ステップのマーケティングで合わない業種はありますか。
はあ、ああ面白いね。たまにこういう人いるんだ
よ。いいですね、このちょっと逆転の発想が。
はい、
この前質問にお答えいただく前に、まず簡単にこのポッドキャスト初めて聞いた方もいらっしゃると思うので、先生が提唱される4ステップマーケティングについてまずご説明いただきたいんですけど、
はい、4ステップのマーケティングっていうのは、マーケティングの手法の中で多分一番完成されていて、今で言うとインターネット時代に一番マッチしているそのマーケティングの手法だと思ってますね。はい、でそれは何かっていうと、4ステップっていうのは集客、見込み客のフォローを、はい、販売、顧客化っていうふうに、マーケティング、物を売る段階を大きく4つに分けた方がいいよっていう考え方なんですね。
なるほど。
でこの4つの前に皆さんが何やってたかっていうと、3ステップのマーケティングをしていて、集客して販売して顧客化、集客販売顧客化、集客っていうのはチラシとか広告出して、反応があった人にいきなり売って、で、売れたら顧客化しましょうっていうマーケティングなんですね。はい、でこのマーケティングっていうのは基本的にはマーケットが拡大していくときのマーケット手法としては一番合ってますね。はい、だから中国なんかだったら今このやり方の方がいいよねっていう、人口どんどん増えてきてね、
はい、
マーケットもどんどん拡大してるときに、いちいち顧客を創造したり、こう育成したりしなくても、もう無限に荒野が広がってるんだから、刈り取れよみたいな感じなんですよ。でそれに対して、世の中がだんだんこう縮小安定化していく中では、集客したお客さんをいきなり販売、買ってくれる人は販売してもいいんだけど、いきなり無理に販売しないで育成するというステップを作る。それが集客、見込み客のフォロー、見込み客のフォローっていうのはね、今は一般的な名称として呼ばれてるでしょ。
はい、
だからあれは僕が営業マンは断ることを覚えなさいっていう本の中で初めて定義した言葉、なんですよ。だからそれまでは見込み客のフォローっていうのはマーケティング用語でなかったんだけど、あの本で僕がこういうふうにやったらいいよって言って見込み客のフォローって作ったから、みんなが理解した言葉でもあるんだけど、そうです
ね、衝撃的でしたね。
だから集客したらいろんな形で興味を持ってくれる人が集まるでしょ。でそれに対してそこを育成していくという方法なんですよ。今インターネットとかなんかでも強烈にその刈り取り型のマーケティングしてるでしょ。そうすると刈り取り型のマーケティングをしていってマーケットがなくなっちゃうっていう人はすごく多いですね。例えば情報商材とか売ってる人なんかも強烈に刈り取り型をしてますよね。だからそうじゃなくて、マーケットをずっと刈り取らないで育成していくっていう、僕結構マーケティングするんですけど、こういうの一回プレミアムで、
ぜひ知りたいですね。
詳しくやったら結構面白いかもしれないですけどね。
刈り取り型って狩猟型で、
そう
逆に見込み客フォローきちんと入れたら濃厚型みたいな、
そうですね。作用反作用ってね、全ての、やり方で起きちゃって、激しいことをすると結果が絶対に激しい形で起きるんですよ。
その分幅に応じて、
そうなんで、なんていうんですかね、ゆっくり確実なビジネスを進めていくとか、あるいは大きくその宣伝広告費をかけなくてもこの方法ってできるので、絶対おすすめなんだけどね。でそうしておいて、買いたくなった人から順番に買ってもらうみたいなことをやれば、全体の流れがもうとってもスムーズになるので、だから集客、見込み客のフォロー、販売、顧客化っていうようなステップを踏んだ方がいいんじゃないのっていうふうに提案してるってことだよね。
ありがとうございます。
これ営業マンは断ることを覚えなさいとか、嫌な客には売るなっていう本で、すごく中身を詳しく説明してるし、こういうことをベースにして、その前にそもそもビジネスモデルこうやって作った方がいいよとかね、でそれに合わせてマーケティング作った方がいいですよっていうのを、僕は主催している高収益トップ 3% クラブの中で、マニュアルで教えてるし、CD で教えてるし、 勉強会でも教えてますよね。だからそれ勉強してもらうとすごくいいんだけど、こうして面白い人だよね。あえてこの4ステップをやんなくてもいって、ね、向かないっていう、うん、
はい、
これね、すべての業種に当てはまります、残念ながら。はい、でこれは何でかっていうと、はい、法則なんで、
うん、
理論じゃなくて法則を僕はその4ステップで説明してるから、
ね、理論じゃなくて法則、
そう、理論っていうのは誰かが作るもんですね、ってことは人の人生の中でこれが当てはまりますよっていうことなんで、はい、大体なんだろうね、100年の中で100歳生きるとしたら、うん、はい、今の世の中に合わせてこれがいいよっていうのは理論ですよね、うん、はい、でも何百年にもわたって法則性ってあるでしょ、はい、それは発見するものなんだけど、はい、その4ステップはどっちかというと法則、
そうですね、
うん、僕はそのビジネスを考えるときに法則は何かって考えるんで、はい、それを見つけて発表してあげたっていうのが4ステップなんですね、はい、まあ、それくらいのレベルなんで、うん、当てはまらないものはないです、うん、ただ人によってしなくてもいいという人はいます。
あ、例えば
個人の能力が突出しちゃってて、
あ、
はい、厳密に言うとね、この4ステップっていうのは、人が、まあ、人や企業がクライアントに対して物を売るためにはどうするかっていうことを、いくつかに分解して作ってるんですね、
はい、
うん、例えば、まあ、人と人って考えるかね、はい、で A さんが B さんに対して何か売るっていうのはどういうことかっていうと、はい、A さんが B さんに何らかの商品なりサービスの情報を伝えて相手を欲しくさせるっていうことなんですね、はい、でこれを会った瞬間にいっぺんにやるとセールスなんですね、
うん、
はい、ね、それからすごい短い期間にギューって詰めちゃうっていうのが割とさっき言った3ステップ型なんですね、
はい、
でも結果として伝えたいことが伝わってしまえば、相手が欲しいと思えば売れるわけでしょ、
うん、そう
ですね、これは不動産でも机でも月旅行でもですよね、と、はい、その時に伝え方の方法でいっぺんに伝えるとすると、
はい、
これ難しいんですよ、
うん、
うん、だから費用もかかるし、
はい、
負荷もかかります。なのでいっぺんにじゃなくて時間をかけてゆっくりやったらどうですかっていうのが、うん、基本的には4ステップのマーケティングの、うん、形なんですよ、でところが例えば個人がとっても魅力的で、はい、でそれから売るものの数もそんなに多くなくて、1回売れちゃったら何百万も儲かるっていう場合は、はい、そもそもたくさんのお客さんを必要としないですよね。
そうですね。
で、まあ、例えばその人の会社の規模がね、例えば3人とか5人だったら、はい、うん、月に2人だけ売ってれば、はい、全然豊かに回っちゃうと、うん、こいつがでも30人になったらフォーステップ使ってもいいけどっていう感じになるかもしれないけどね、はい、って考えてると厳密に言うと僕は、
はい、
教えてるけど、はい、わざわざ4ステップやんなくてもいいタイプなんです。
あ、なるほど。
だから僕は例えば今会社を組織化しちゃってるんで、はい、きちっとした形で4ステップのマーケティングを、はい、まあ、教えてるしね、
はい、
やってますけど、はい、僕が個人でコンサルをするんだったらどうなんだろうね。
4ステップじゃないかもしれ
ないですね。いらないですね。多分、例えばいろんなところで人に会ってお話をするだけで、はい、向こうの方がコンサルしてくださいってどうしようかなって話を直接起こせるでしょうか、はい、僕の知り合いで強烈にその、営業のコンサルができる、うん、名前出しちゃっていいのかな、はい、伊藤慎っていう人がいるんだけど、はい、伊藤慎さんって個人の能力が高すぎて、うん、マーケティングがついてこないんですよ。
逆に、
いや僕伊藤さんの仲良しだから、ね、いつも笑いながら言うんだけど、はい、もう俺もいつか仕組みで売りたいって言うんだけど、仕組みが機能する前に売れちゃう。
だからすごいですね。
なんで講演会すると、次の講演会が勝手に、オファーされちゃうの。まあ、実は一番それがいいですよね。
はい、そうですね、理想ですよね、う
ん、でよく僕も言うんだけど、その講演家の方が僕のところにコンサルの依頼に来たりね、あとそのコンサルの人が結構僕のところにコンサルに来るんだけど、その講演家の人は何考えてるかしたら、一生懸命努力して講演取って、当日講演してね、いやよかった講演終わってお金もらってって言うんだけど、なんで見込み客がその目の前にいるのに、その人たちから次の声の依頼が来ないのって。だから それは意識が悪くて、はい、このお客さんたちを驚かせて、次の公演取るぞっていうところまで考えて公演すればいいのにってわけよ、だからそう切り離されちゃってるから、
もう1回のお客さんっていう意識なんでしょうね、
そうで公演終わったらさあ次の公演どうするかって、これ変だよね、だから個人の能力がそこで突出してれば、もう伊藤先生お願いしますみたいな感じで伊藤さんのように来るわけよ、そうすると伊藤さんいつも言うんだけど、マーケティング回してる暇がないとか言っちゃってさ、言ってるわけ、で、まあほぼ個人で仕事されてるから、はい、それで OK なわけじゃん、だから伊藤さんそれでいいから、勝手にその4ステップなんか考えちゃダメとかって僕は言うんだよ、 ね、で僕も本当に個人でやるんだったらどうなんだろうね、その生き方も楽しいかもしれないな。
なるほど、はい、今この質問くださった方もそして番組聞いてくださってる方も、うん、やはり、まあ、個が突出してない方もたくさんいると思うんですよ、うんうん、で石原さんご自身が、まあ、今まで実際本も書かれて、うん、あといろいろアドバイスしてきて、うん、でやっぱり100人その本を読んで、うん、100人できたわけじゃないと思うんですね、うんうん、で今まで見てきた中で、うん、なんて言うんでしょうね、この4ステップをみんな頭で分かってるけどここでつまずいちゃうとか、うん、あ惜しいなみたいなのとか、なんかそういう、なんかもしそこがある、きっと多分この方もひょっとしたら、
はいはいはい、
あちゃんと本を読んだのかもしれないんですよね。
4ステップのマーケティングが本当に理解できる人ってどういうことかっていうと、ビジネスをある程度以上長いスタンスで捉えられる人だけですね。
長いスタンス、
うん、逆でね、伊藤さんとかまで行ってなくてもそこそこセールスセンスのある人っていうのは売れちゃうんですよ。あと3ステップで行けちゃうと思ってるみたい、一生
見込み客フォローなしでも、
うん、ところがうん、マーケットっていうのはさっき言ったみたいに作用反作用ってありますよね、だから売る行為をあんまり強くやっちゃうと、はい、買ってくれなかった人の中にマイナスの念がずっと残っていくんですよ。
ああ、買ったけどなんとなくあんまりいい気はしなかった。
そう、それから圧力かけてその売られる行為になるので、結局売るっていうことはお金払わせるってことですよね、はい、だから買いますか、文章でも個人、うん、まあ、対面で言葉でも買うか買わないかの選択を相手が買いたいと思う前にしちゃうんですよ。
あ、はい、
そこがギリギリの行為になるじゃない、うん、でそれで相手に負けたら買うけど、はい、何となく買ったけど今言ったみたいに、なんとなくな点々点が残るし、
そうですね、
それから買えなかったことに対して、はい、ね、どう言ったらいいかな、欲しいと思うんだけど何らかの理由で買えなかったことに対してすごくマイナスを本人も思ったりするんですよ、うん、そうすると そういう状況を起こした、うん、状況とか相手に対してなんとなく自分の負い目とともに嫌いだなって感じが残った、
うん、
でこういうのを作ってしまうと、はい、どっかで足引っ張られたり、うん、非常に面倒くさいことが起きるんですよね、はい、人間ってどなたかとも言ってましたけど、ベストセラー作った人で幸せになってる人は知りもいないっていう話あるじゃないですか。勢いがあると、その勢いで知らない間に相手をこうすごくその嫌な気分にさせちゃったりとかするでしょ、うん、はい、マーケティングも同じで、すごくデリケートなものじゃないですか、うん、ってことは味方を作りながら販売していかなきゃいけないです、はい、
うん、
ね、だから買ってくれない人までも味方にできるようなマーケティングができないと、うん、実は長いビジネスってできないんですよ、
うん、そうですよね、なんかその場で売れたとしてもお客さんが敵みたいになっちゃったら、
そうそうそう、
ね、
だから3年で人生終わるわけじゃないよとか、5年で人生終わるわけじゃないよとか、はい、ましてや10年でも終わらないじゃないって言った時に、はい、次の大きなステージに乗れる人か乗れない人かっていうのは、はい、その人好きな人がたくさんいるかどうかなんですよ、はい、うん、ちょっとこういうのって面倒くさいっていうか難しい話になっちゃったけど、だからそこを見据えてビジネスできる人と、うん、やった、今日1000万だとかね、今日1億円だっていう人のもうその差っていうのは人生サイズでいくと計り知れないものになるから、僕なんかそういうのも踏まえて4ステップやっとけばって教えるんだけどね。
いや、改めて深いですね。
面白いでしょ、僕そういうの考えながらビジネスやってるから、
はい、
い
や、改めてぜひまたプレミアムか別の機会でも深くお聞きできればと思います。
これ面白いね、今日の話、はい、
ぜひぜひ、
はい、
ということで、法則なので全ての業種には当てはまるという結論もありました、は
い、これよかったら何度も聞いた方がいいかもしれない。
そうですね、うん、ぜひぜひお願いします。石原明の経営のヒントプラス、今日は第92回をお届けしてきました。石原さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとして、この度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で、質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話ししようと思って、有料版作ったんですね。なので、時間も40分ぐらい、 メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい。
だから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を有料で配信しようかなと思ったのが、このプレミアムなんですよね。
はい、そうですね。このプレミアム、毎月1回発売しています。本当に、このメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん。盛りだくさんなんですけども。
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすくね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね。
はい。はい、ぜひ、石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。
はい。これ倍速とかもついて
ますね。そうですね。倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい。
ご招待させていただきますので、
そうです
ね、はい。ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。URL は www.isharra-akira.com www.ishara-akira.com です。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、日本経営教育研究所株式会社、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ。ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。